アッキーのレッツドールラジオ。アッキーのレッツドールラジオデラックス第21回、本日も東京ネットラジオからお送りします。先生、
はい。
私ね、
はい、
最近歯磨きが趣味なんですよ。
歯磨き、
はい、めちゃめちゃやってるんですよ、
はい、
でその影響なのかやりすぎて、
はい、
口内炎がね、
はい、
傷ついちゃって、
はい、
片方に4つぐらい今できちゃったんです。
それ歯磨きのせいだけなんですかね。
そうなんですよ、そうなんですよ。先生気をつけてください。
わかりました。
気をつけ、ね、まあ、ちょっとこれ喋りづらいかもしれないですけど、
はい、
まあ、そんな時に、
はい、
本日、
はい、
モアの、
はい、
ギタージュン君が遊びに来てくれました。どうぞ。
はい、どうもジュンです。イエーイ。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
なんかアッキーの元メンバーって言った方がわかりやすいんじゃないの。
そうだね、
うん、
これはね、
機械人形歌劇団からくりのギターのジュンです。
はい、
うん、重ねていこう、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
いやでもなんか俺ですね、なんか本当に久しぶり、釣り以来。
そうですね、
そうだね、釣りが前の11月だっけ。
10月だけどね。
いや11月
だっあってから
11月ですよね。
あれ11月です。
あれ何、僕
伸びに伸びて11月になりました。
あ、僕が間違ってるの。
はい、間違ってます。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうですか。
あ、まあ、いいです。まあ、でもあの時はね、まあ今日ね、それ以来ぶりに先生とも
一緒に会った
けど、まさかこんなラジオをね、参加させてもらえるとは思ってなかったんで、
いや、
まあ、今日も楽しくやらせていただきましょうかなと思っておりますね。はい、
まあ、僕ね、とりあえず言わせてもらっていいですか。
あ、どうぞ。
言わせてもらっていいですかね、
うん、はい、
ジュンさん、まあ、そろそろだと思うんですけど、
うん、
お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
おっと、ここでこれ放映はいつなんですか。それ
放映、
うん、
放映は後ほど教えます。
あ、本当に。
だけど近いです。
あ、その時には、あ、でも近いってことね。
近いんです。
はい、
いいんです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
なんだかんださ、うん、あなたの誕生日の時に何かするんですよ、
う
ん、
そうですよね。
ジュンさん誕生日の時にね、多分1年前アルバム出したじゃない。
それ僕が仕切ってから当たり前じゃん。
なんかそこに持ってかれた感
じ。当たり前だよ。いや、持ってくよ、それは。
そう、もう。
だって、自分の誕生日イベントだから。
だから、
持ってくよ。
よく考えてみると、うん、いやー、いろいろ話したいことが爆発的に出てくるな。
うん、
今日も、ぜひ、いろいろ聞かせてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私、アッキーがお送りする、痛快愉快、奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドールラジオデラックス、第4木曜日、絶賛放送中。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
ジュンさん、
はい、
いやね、アルバム、我々のね、うん、我々的に言うと、
あ、その
カラクリ的に言うと、
カラクリ的なね、
はい、カラクリ的に言うとですよ、
うん、
もうアルバム出して、
はい、
おかげさまでもう1年、もう1年ですよ。
早いね。
早いなんてもんじゃないですよ。
なんだろう、もともと発起はいつだっけ。
発起は、うん、そのさらに戻って、うん、もう2年前、
はい、あ、2年前、
3年前か、あれ、
うん、
3年前に、うん、あなたがね、久しぶりライブやろうぜっていうのからきっかけで、
はいはい、
で俺はアルバム出したいなって言って、
うん、
じゃあもう出しちゃおうぜっつって始まったわけですよ。
でそれから気がつけばもうねいろいろありまして、結果的に去年のね、うん、あの誕生日付近で付近誕生日だったのあれ、
まあ付近だ、付近だ
な、付近だよな、うん、で発売してもうあれから1年経ってね、
ちゃんとね回収できたね、
いや本当ですよ、
いやあのね、
いや本当ね、
ちゃんと回収できたなっていうのがもう一番、
いや本当です、うん、でね、実際僕もやりたいことできて、うん、で
新曲もぶち込んでね、
ぶち込んでね、うん、だから本当にね、何がきっかけでこう来るか分かんないなんて思うんですけど、うん、ジュンさんあれですよね、もうカラクリはもうカラクリですけど、
はい、
ね、まあもう今やってるのはそうじゃなくて、
うん、
ね、もう
はい、もうや
ってますね、もうね、ギターのジュンとして、
はい、
こうやってるわけじゃないですか、
うん、
ね、ほんでまあ、いくつか聞きたいことあるんですけ
どうぞ、うん、
あの聞いちゃっていいんですか、
あもうバンバン聞いてください
、いいですか、
はい、
これね意外とね、
うん、
散々話してるけど聞いてないなっていう話なんだけど、
え何何、
いやいや単純なんですよ、先生さ、先生もさ、はい、絶対ねこれ分かんないですよ、
あそうなの、
分かんないよ、じゃあいい言うよ、
あいいよ、
あのさモアってどういう意味なの、
モア
いやいやいや、なんであれ、いやいや、いい話して、
いやいや、ここで聞くんの、
いやいや、ちょっと待って、いい、うん、ちょっとあの、うん、素人だから、
あいや、あの すごいさ、なんかなんていうの、ファン目線みたいな感じで来たんだ
よ
そこから来るんだ、
そうなんです、
あえて今日質問聞かなかったけど、あもっとこうね、今どんな活動してんのかなとかしたら結構そのそういうベタなとこ来るんだ、
ベタなんです
と思って、あなるほどね、
アキさん一ついいですか、
はい、
そのモアって英語のモアの意味じゃないですよね、そのモアのバンド名の由来っていう意味ですよね、
いやいやそういうことなんだけど、
うんうんね、そうなんだけど、いやなんでかってね、うん、素人目線なわけですよ、はい、なんだったらからくりから、
はい、
ね、シューマークって言って、
はい、
それから私、
うん、
ちょっとフィールド変えて、
うん、
違うフィールドでちょっとこう頑張ってたんですね、
はいはい、
それでこう久々にこう戻ってくるわけですよ、
うん、
それでこうなんかやっぱり戻ってきた時にカチャカチャっと調べるわけじゃないですか、
うん、
あ純バンドやってんだなって、でパッと調べた時に、
うん、
もわっと、だけどなんかさ、こうなんだろう、漢字的にこうなんか抽象的な英語単語っていうかさ、漢字でこうなんかちょっとこうパンとこう意味っていうかこうなんか深い意味あんのかなとか思ったんだけど、ちょっとなかなかこう聞けなくて今まで。
じゃあさ、
何なのモアって誰つけたのか分かんないけど、
それを僕が話す前にカラクリってどうやってつけたかを語らない、せっかくだから。
あのさ、これね前話して、
前話して、
ああ前話した、
話していいですよ、じゃあもう一度、じゃあリスナー
の皆さんに、あちょっともう一回、そうそうそう、
ね、はっきり言いますよ、
うん、
カラクリ、
うん、
ね、カラクリサーカスから来てるわけですよ、
うん、
まあ、はっきり言いますけど、
見てましたよ
ね、まあ、ちなみに今僕初めて知ったけどね、
そうなの
あ、そうなんですか、
はい
違う、あるんですよ、僕はねバンドで、
今初めて知りました
よ、そっち
後付けかと思ったもん、
いや違うんですよ、もともとね、僕はね牛音トラとかこう好きなわけですよ、
藤田
先生の、でそんでカラクリサーカスってなって、
はい、
まあ、僕は愛読者だったわけですよ、
うん、
ほんで、まあ、バンド名決めようぜって言った時に、まあ、みんななかなか言わない、
うん、
ね、で当時僕ジョジョ好きだからリサリサとかも考えてたんですよ、
あ、いや、それは覚えてる、
ね、リサリサ
リサリサめっちゃ覚えてる、
で実際やったんだけど、うん、でそれでいやもう一回やろうと、ちょっともう一回付け返すと、でやった時にやっぱりあカラクリっていいなと、カラクリサーカスで、
うん、
あ、で意外とねえなと思って、それで内心そのことは言わないで、じゃね、カラクリっつったのが和風っぽいなと思ったから、もうなんか取ってつけたようにちょっと和風っぽいバンドをやりたいんだけどって言ってカラクリっていう風に言ったんですけど、まあいいんですよカラクリの話は、
うん、まあね、
もう今
日はね、
まあでもやっぱりバンド名って、
いやなんか深い意味あるの、
もういや、そうさ、やっぱりさ顔なわけじゃん、
いやそれはそうです
ね、顔でしょ、
はい、
だからうちらもあったようにバンド名どうしようかとかさ、リサリサカラクリとかさ、まあ振った上でカラクリだったわけじゃん。
そうそうそう。
だからやっぱりありましたよ、いろいろ候補とかさ、
ね、
みんなでさ、こういうのがいいみたいなのがさ、
あるよね。
ミーティングでね、これからバンド立ち上げるって前にやっぱりミーティングでやるわけですよ、その。
あるよね。
うん、
でさ、カラクリとかでなんかちょっとさ、わなんかこうパーンとこうなんつうの、なんかこう絵が浮かぶじゃん。カラクリってカラクリっていうのは言葉としてね。
うん、
はっきりしてる言葉じゃん、カラクリとかさ、リサリサとか、もうあってさ、なんか意味が含んでそうなさ、 いやモアだよ。
いやカラクリはまだリサリサの方がちょっと僕モアよりわからないかなっていう。
いやでもリサリサは逆に僕わかんないけど、まあ、結構、まあ、好きだった、まあ、押してたもん、ね、まあ、リサリサよくねって言ってたから、まあ、
聞く人が聞いたら一撃でわかる言葉なんだけど、うん、モアってさ、まあれ、ね、なんかあれモアってあの英語の、うん、英語語るわけじゃないですけどモアのほら単語の意味ってあるじゃないですか。ふとこうそっち行っちゃうわけですよ。だからえでもそういうことなのか何なのかなと思って、でどういう意味なんですかこれ。
まあでもほら言葉の意味とかじゃなくて
違うの、
やっぱりほらその音的なキャッチーさとかさ、ああなんかそのやっぱり変に難しいのとかじゃなくて、うん、なんかみんなが分かりやすいとか、あやっぱりそういうとこって考えるじゃん、
うん、
結局、
うん、
でそので中で、うん、そのうちのボーカルのロキが、
うん、
やっぱりまっすぐ提案したんだけど、
ああ そ, う
そうそう今度バンドをやるって言ったら、そしたらモアってのをやっぱり掲げたいっていう話をして、
うん、
でそのみんな候補出し合った中で、うん、あそれが一番なんかしっくりくるなと思って、でまあ一応やっぱりモアってもっとって意味だから、うん、うちらのメンバーの中でいやそうだよ、今からこれ意味の中で
いやいや俺
今これ表面的なイメージを話した上で今から中の部分話してからね聞いてね。
英語しそうもっとって意味なの。
そこなの。
僕心配してたん
です。英会話かよ。
最初に最初そこで意味って言われたからちょっとそれ予感してたんですけど。
いやあもっとって意
味。もっと。
あもっと。
モアなんとかモアもっとなんとかって意味だから。
あもっとね。
そう。勉強だった。だからもっと自分らでやっぱりよりねいいものを作っていこうとか、やっぱりそういうテーマがある。
ポジティブな意味で。
あもちろんもちろんそれ。あとまあ言葉のキャッチーさとか合わせてそれでまあ最終的にモアって言葉に落ち着いたけどね。
なるほど、いろんなことに対してこうつけれる感じで、うん、ポジティブな意味でモアっていう。
そうそうそうそう。
それ深いな、まあ、そもそもだからねもっとって意味もわからないだけにね余計わかんないわけですよだからもうジムさんから直接聞いた。だからといってさモアってさ割とさこの英単語的に言えばさまあ、皆さん知ってましたよね、
はい、
でちょっと聞きづらいんですよ。
でもモアって検索するとなんかね上に英訳とかって出てきますよね多分
ね英訳じゃなくて雑誌のモアが出てくるんですよ。
あ雑誌のモアが出てきた。
そうそう、
あ検索する
とね、これもうぶっちゃけ話で、
はい、
うちらが全力で活動した頃は、うん、その雑誌のモアね、
はい、
ファッション誌のモアが来るか、うん、うちが来るかだった結構そこを見て
て、あ見てた。
まあほら、モアって ね、割と一般的なフレーズだから、ね、まずモアとか出てこないんだけど、うん、なかなかでもそういうのも出てくるようになったんだ。
へー面白い。
そうただ、
うん、
もうこれもうバキバキもうもうここだけの話だけど、うん、みんな聞いてるんだろうけど、
うん、
そして多分みんな思ってるんだけど、うんこれがもうね、SNS とかで全然当たらないんだよね、このモアとワード。ぶっちゃけ言わせてもらうと。
あ、そうなの？
そうそうそう。
難しいね。
いや、だってさ、普通の言葉だから。
そうそう。
もっとっていうさ、
ね、
なんだ英語で言うとなんだ助詞詞違うな、わかんないけど。一般的に使われる言葉だから。
そうそうそう。多いよね。幅広いもんね。
そうそう。
うん。
だから、もう、ガンガンもう海外のさ、
うん、
あれとかに引っかかっちゃうから。
うんなかなか来ないみたいな。
あーちゃーっていう部分あったんだけど、うん、これ正直な話だけど。だからね、ちょっとね、よかったかどうかって思うけど。
いや、でもね、
ね
なんかスタイリッシュな感じ
で、ね。まあ、スタイリッシュですよね。
うん、そう、スタイリッシュな感じで、なんか僕は好きだなと思ってさ。でね、気がついたら、
うん、
まあ、俺はジュンだけど。ジュリー・ジュンってこの、
まあそうです。
え、なっさん。
はい。
だから久しぶりに会うときにちょっと迷ったよね。
ジュディさん。
ジュディさんっていう名
前かな。いやいや。まあそんなよそよそしいのは必要ないんだ。気持ち悪いからね。
いやだけどさ、ずっとこうでね、今も元気でさ、こうやってきてさ、俺でほら、まあある数字からね、
うん、
こう聞いた感じだとね、
うん、
まあほら。ちょうど今ぐらいですか。あれいつだ今こう活動を抑えてるんですよね今。
あのいや今年から活動再開なんですよね。
休止なんですか
今。休止中。
あだから去年1年間をちょっと休止させていただいて、まあちょっとまあいろいろありまして、
うんうん、
でそれでまあ1年間休止させていただいて、うん、で今年の一応6月
6月
あの6月に結成したんで6月の末に
あそうなんだ。
でそれで今年 の, その6月末から、
うん、
また再始動ということでやっていく感じなんで。
でも近いじゃないですか。
近いですよ。
もうあと4ヶ月ぐらい4、5ヶ月だもんね。
何か公開できるそれその再始動に向けての何か予定とか。
いやもうそれはもう今後のなんか見ててくださいって感じです。
あ、見ててください。
あ、そう、なんか楽しみだね。
そうです ね,
ね 当然ね、もうね我々視線素人目線からするとさ、はい、まあ、ライブもやるんだろうから。
いやいやライブやりますよ。
やるでしょ。
ライブはやります。
ライブもやるわけじゃん、
はい、
いや楽しみだな。じゃあ今着々とこうやってるってことですね。
まあちょっと水面下でね、いろいろちょっとすり合わせてる最中なんで、じゃあ、まあ、今後じゃあ、ね、今年その動向を楽しみにしていただければなと思っておりますんでね。
わかりました、うん、まあね、ねそんなじゅんさんね、
うん、
これからって時ですから、
はい、
僕ねちょっとね、
うん、
直接言おうと思ってたんですけど、
はい、
小耳に入れといた方がいいなと。
何何。
あ、これは入れといた方がいいと思って。
小耳と申します。
これも直で言った方がいいと思って、
はいはい、
これ今日楽しみにしてたんですけど、
うん、はい、
ね、
うん、
ドラム、カラクリのドラム、
あ、
なおくんいますよね。
いますね。
いますね、なおくん。いますね。なおくん、今年から、ちゃっかり、
うん、
ね、
うん、
他局というか、こう、ラジオをね、
始めたでしょ。
始めたんですよ。
うん、
ね、で、はい、始めて、
うん、
ね、で、私、
うん、
それ、ちょ聞いたんですよ。
うん、
ね、
うん、
なおの部屋って言うんですよ。
え、なおの隠し部屋です。
隠し部屋。
そう。
まあ、略して
隠しちゃったの。
隠しちゃったの。よくわかんないんだけど、なおのね、
隠してねえじゃん。
隠し部屋。
うん、
まあ、なおの部屋でもいいですよ。
隠してねえじゃん。
ね、うん、で、恐る恐る今日聞いてみたんですよ。どんなこと話すのか。
どうな
の、ね、
う
ん、で、聞いたんですよ。ほ、うん、んで、こう黙って聞いてたんですよ。うん、そしたら、
うん、
ね、いやー私ね、機械人形かけてはんからくりドラムなおです、ね、まあその辺はいいっすよ、
うん、隠してねえけど、
隠してねえけどいいんすよそれ、うん、いやねっつって、うん、いや僕らも解散してねえって、もう解散になっちゃってんすよ、
はいはいはい、ね、まあ
ね、
まあまあ、
でも我々的に言えば、
うん、
一応、
うん、
ね、解散なんて言葉ね、我々はだって俺も純もそんな言葉一切使ってないまんま、
ね、終幕で、
終幕でなおかつその後、うん、こうしてね、
うん、
まあ、定期的というかこうアルバム出したり、
はいはいはい、
たまにライブやったり、
うん、
ね、普通さ解散してたらこんなことなんないわけですよ。でなのに勝手に、
うん、
もう解散してね、どうってもうバンバン話してるわけですよ。
あいつが閉じちゃってんだ
ね。それで
やばい、
ね、もうバンバン言ってんすよ、
うん、
ほんでうわこいつもう一人だから止める人いないから、
うん、
もうバンバンいろんなこと言ってんすよ、
うん、
いやーと思って、ね、最後まで聞いて、
うん、
ほんでいやこれはね、
うん、
こいつをほっといたら何言い出すか分かんねえぞと、
もうテロリストですよ。
いやどうすよ、だから
テロ、
ね、うん、今一番危ねえ部屋はなおの部屋ですよ。危ねえ、
それは隠した方がいい。
いやいや本当に
あのか、いや隠すってもう隔離すべきだ。
いや本当です、今どの部屋よりも危ない。
危ない、
なおの部屋だよ。
危ない、
だって勝手に解散とか行っちゃうんだ。
そのトークルームやばいな。
やばいでしょ。だから、
うんうん、
聞いた方がいい。第2回から。何言い出すか分かんないよ。いや、ジュンがさ、とか言って。
やばい
やばいでしょ。これやばいんだ。
やばいんだって。おい。
俺、ビッグ、だって、たったちょっとの時間で、ね、
一緒に聞いてたんです
よ、ね。一緒に聞いてたん、先生と。そしたら、おい、勝手にストーリー進んでるよ、みたいな。
マジで。
いや、本当に、あの時聞き終わった時、こんなに危ない部屋はねえって。
だから、ね、今回は、そんなね、ね、向けられたのがですね、カラクリに対してですけど、そのうちで、ジュンに対して言ってくるかもしれない。いや、ジュンがさ、とかって。
そういうのは、うん、なんか、インスタライブとか、うん、そういうなんか、一発物でやってください、みたいな。
そう。バーンと公開しちゃった。
これ東京ネットラジオさんでやらないでっていう話
じゃ
ない。何オープンにやってんのみたいな、そのフォーマット使ってみたいな。
それで、なんか言いたいこと言っちゃってるから、今度ぜひ聞いてくださいよ。
いやいや、もう聞きますよそんなの、
はい、
危ないね。
本当だよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
いやー、じゅんさん、
はい、
いや、そういうわけでね、
うん、
あっという間ですけど、
いや、もうとんでもないこう事実が暴露されたことになって、僕はもうヒヤヒヤですよ。
ヒヤヒヤでしょ。
ヒヤヒヤですよ
これね。
いや、
あのね、
あいつ危ねえんだな。
でね、あいつね、もうこれね、もうはっきり言うけど、うん、お前さ、こういうこと言っちゃダメだよさ、こんなこと分かってるよとか言うんすよ。
何も分かってない。
分かってないんすよ。
だから怖いんだよ。
だからね、うん、あのね、あの聞いてるね、リスナーさんにはね、うん、全然迷惑かかんないんだけど、はい、身内がね、やばいんですよ。身内が一番やばい部屋だから。
そうですよね。あれ聞いた後に、秋さんちょっと先生からもネタバレとかしないようにちょっと言っといてよとか言って
る。いや、そこじゃねえからお前、そこじゃないから。内容、内容、内容だよそこ分かってやるあの、その裏側のね、その根回しとかそこいらねえからみたいな。
まあさ、あの、まあ、今回ね、第21回に参加していただいた遊びに来てもらって、はい、まあ、これ前編ですよ、前編。
あ、前編で。
今度後編、
はいはい、
22回も、じゅんさんにね、
はい、
ぜひ、いろいろ喋ってもらって、
ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。
では、リスナーの皆さん、またお会いしましょう。
ありがとうございました。この歌は